9、教育のページ。学校での食育の取り組みを紹介します。中学校での給食が始まって1年が経ちました。播磨町の小中学校では、食に関する指導の全体計画を作成し、給食時間だけでなく、学校教育活動全体を通して、食育を推進しています。食育推進基本計画では、毎年6月を食育月間、毎月19日を食育の日、また兵庫県でも毎年10月を兵庫食育月間としています。学校では実際にどのような取り組みをしているのか、その一部を紹介します。中学校の取り組み、お弁当を作ろう。学校給食では栄養面のバランスが取れています。では、毎日お弁当を持参する場合ではどうだろうか、というテーマを設定し、栄養バランスの良いお弁当作りの工夫などを考える学習に取り組みました。給食を取り入れた授業、家庭科、教室に貼ってある献立表から、その日の給食に使われている食材を見つけ、何々にはどんな栄養素が含まれているかな、体にはどんな働きがあるかな、など、食物の学習につなげていきました。小学校の取り組み。給食でチャレンジ。給食に出てくる野菜や果物を触ってみよう。1、さやえんどうの筋取りをしよう。普段は調理員がしているさやえんどうの筋取りを、1、2年生と給食委員会の5、6年生が体験しました。翌日の給食の八宝菜に使用したところ、さやえんどうを探して食べたがる児童が増えました。2、ジューシーフルーツの皮でマーマレードを作ろう。給食で使う果物や野菜は生ごみ処理機に入れて肥料にも活用します。全校生が各自剥いたジューシーフルーツの皮を、5、6年生が薄く切って下茹でし、後の調理は栄養教諭が行い、翌日の給食に手作りマーマレードを出しました。普段捨てる皮が見事に変身しました。保護者向け食育研修会。播磨町の給食の現状と目指していること。給食試食の後、栄養教諭から播磨町給食の推進についての説明や、健全で安全な食についての考え方、家庭における食がどうあるべきかなどの話を聞きました。PTA 食育実習、非常食のあり方とそのより良い活用方法、東日本大震災での食を鑑み、栄養士、保健師から非常食のあり方の話を聞き、その後、缶詰や乾物を使った簡単で栄養バランスの取れた調理実習を行いました。卵、バターを使わないおからクッキー作り。6月9日、播磨小学校4年生、3クラス105人。実施した4年生は、3年生の年度末に大豆から豆腐を作り、その過程でできたおからを冷凍保存していました。重度の食物アレルギーの児童がいるため、調理実習は実施しにくかった学年です。しかし、卵、バターを使わないクッキー作りについて、保護者から材料や作り方などをゲストティーチャーとして分かりやすく教えていただき、食育の取り組みとして実施しました。材料、アレルギー対応マーガリン、米粉、片栗粉、砂糖、おから、干しぶどう、きな粉、ベーキングパウダー。おからを食べたことがない子どもたちも多い中で、バターも卵も使わないクッキーを作りました。初めての味ですが、おいしいおいしいと大満足でした。レシピも家に持ち帰りました。ゲストティーチャーを務めていただいた保護者は、息子はアレルギーがあるから、と不安そうだったクッキー作りでしたが、クラス全員が同じものを作り、食べることができて安心されたようです。このような食育活動を通じて、少しずつでもみんなと一緒においしいね と食べられるものが増えていけばと思っています。播磨小学校の取り組みが内閣府のホームページに掲載されています。 http://syokuiku/event/promotion/tormition-h23.html。 食育とは、生きる上での基本であり、知育、特育、体育の基礎となるもの。様々な経験を通じて、食に関する知識と食を選択する力を習得し、健全な食生活を実践することができる人間を育てること。問い合わせ、学校教育グループ、電話 079-435-0545。 播磨幼稚園、充実した遊びの中で豊かな学びを。子どもたちは様々な人との関わりや遊びの中で多くのことを経験しています。本年度は特に子どもにとっての主体的な活動である遊びに焦点を当て、充実した遊びが豊かな学びにつながっていけるよう、環境構成の工夫や個々に応じた援助に努めてきました。本年度の主な取り組みの成果について、主体的な遊びを通して、個々の興味関心を探りながら、環境を見直し工夫することで、やってみようとする気持ちが育ってきています。試したり、考えたり、挑戦したりできる環境づくりや声かけをしていくことで、それぞれが目当てを持って、最後まで取り組み、自陣につながってきています。自然との触れ合いを通して、チャンスを逃がさず、誘いかけたり、教師の感動を伝えたりしていくことで、豊かに感じる心や、不思議に思う気持ちなどが育ってきています。協働的な遊びを通して、様々な人と関わる場を多く持つことで、一緒にする楽しさを感じられるようになってきました。考えを出し合ったり、力を合わせたりする場を大切にしながら支えていくことで、友達とやり遂げた喜びが感じられるようになってきました。遊びの中で自分の思いを表現する楽しさや、ルールを守る大切さに気づき、人と関わる力や相手を思いやる気持ち、意欲など、幼児期に育てたいいろいろな力が育ってきています。地域の皆様には、これからも子どもたちが自分の力を十分発揮しながら、毎日笑顔で過ごせますよう、見守り支えていただけたら嬉しいです。よろしくお願いいたします。蓮池幼稚園、育てよう元気な体、弾む心。遊びを通して、のびのびと体を動かす楽しさを感じる子どもに。幼児が心を弾ませ、体を存分に動かして遊ぶことができる、健康な体と心の育成を目指し、取り組んできました。家庭との連携を大切に、基本的な生活習慣の定着も図り、幼児が遊びや生活の中で楽しみながら多様な動きの経験ができるよう努めてきました。本年度の主な取り組みの成果。心が動き、体が動く、遊び。外での遊びの魅力を感じ、少しの時間でも進んで外に出ていろいろな環境の中で遊ぶようになりました。幼児が自分自身の個性や能力を発揮し、様々な動きをしながら遊びを工夫して遊び込む姿が見られるようになりました。共に育ち合う啓発スローガン。全職員で共通理解を図り、幼児に理解できる体を動かす楽しさを目指す年間のスローガンを作成し、指導計画の中に取り入れ、保育実践を進めてきました。掲示板活用でスローガンや幼児の遊びの姿を知らせることで、 一緒に体を動かす楽しさにつながりました。運動遊びが育む豊かな心。いつでも遊べるように運動用具や遊具を設定したことで、幼児が互いに刺激を受けながら、目当てや意欲を持って繰り返し遊ぶ姿が見られるようになってきました。友達と関わりながら、ルール、順番などを決め、共同性が育ち、また、幼児自身が安全、危険性を判断して遊ぶ機会につながりました。今後も心豊かに学び、生き生き活動する子どもたちの溢れる笑顔を目指し、努めていきたいと思います。播磨西幼稚園、育ち合う豊かな心、元気な体。人との関わりの中で自分を発揮できる子を目指して。本園では様々な人との関わりの中で自分の思いや考えを素直に伝えたり受け入れたりしながら自分の力が十分発揮できる幼児の育成に努めてまいりました。本年度の主な取り組みの成果。自分から進んで挨拶できる子に。3歳児では新しい環境や教師に慣れ、心を開くと自分から挨拶する幼児が増えてきました。4歳児では教師からの声かけで挨拶する幼児もいますが、自分から挨拶する幼児が増えてきています。5歳児では自分から進んで挨拶をする幼児がほとんどで、友達同士挨拶をしている姿も見られます。年齢や個々に応じた関わり方をしたり、家庭に啓発したりしていくことで、挨拶が習慣づいてきたのだと思います。気持ちのいい素敵な挨拶で一日がスタートしています。友達や教師との関わりの中で、安心して自分が出せる雰囲気づくりに努め、一人一人の幼児とゆったりと関わることで、人に対する信頼感が育ち、安定して生活しています。自分の思いや考えを言葉で表現したり、相手の考えを受け入れたり、違いに気づいたりすることの大切さを知らせていくことで、互いの考えを認め合ったり、言葉を使って自分を表現しようとする姿が見られるようになりました。今後も家庭や地域の皆様との連携を大切にし、心豊かで元気な体の幼児の育成を目指し努力してまいります。地域の皆様のご協力をよろしくお願いします。教育のページを終わります。